まりました生クラチオ第100回目でございます。パーソナリティのグータラボーイです。ご無沙汰します。ですね、オープニングでも言った通り、オープニングというかついさっき言った通りですね、生クラチオがめでたく100回目を迎えることができました。ありがとうございます。これもひとえに、聞いてくださるリスナーさんあってこそだと思っております。本当に重ね重ねありがとうございます。それでですね、今回喋ってるのが僕一人ということで、なんと100回記念で、個人個人、おのおの、一回ずつ撮ろうじゃないかという話がですね、生草さんの方から企画が持ち上がりまして、生草さんですね、生草さん、ぐーたらさん、あ、ぐーたらさんじゃない、すいません。僕、それから、藤宮さん、三人でですね、おのおの好きなものを一個ずつ撮るっていうのがですね、やってるらしく、生草さんや藤宮さんが何を撮るのかも全然分かってない状態でですね、今僕も話しています。それで内容なんですけれども、好きなものを随時、まあ、30分ぐらい話してくれっていうことなんですけれども、ですよね、なんだろうな。でもいろいろ考えたんですよ、いろいろ考えたんですけども、ないね、ない、そんな簡単にない。なので、まあ喋りながら考えていこうかなと思っています。はい、まあ30分くらいになると思いますけれども、お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、本編です。好きなものということで、ゲームの話をしようかなと思ったんですけれども、ゲームの話は、まあ、本編の方で3人でお話しした方がいいかなと。いうことで、今回は、ちょっと趣旨を変えてですね、本とか、文書とかですね、そっちの本の話をしようかなと思ってます。というのも、僕は本を読むのが好きで、まあ、いろいろと、読ませてもらってるんですけれども、その中でおすすめであったり、あと、そうですね。なんかまあちょこっと思ったことのお話できればなと思ってます。それでですね、まあ本といってもたくさん種類あるんですけれども、最近結構好んで読んでるのが、まあオチがですね、びっくりするような大どんでん返し的な、本を好んでよく読んでるんですけれども、その中でですね、びっくりした。これはすごいと思った本を一つだけ、紹介させていただきます。阿鼻子竹丸さんのですね、殺戮に至る病という一応ミステリーなのかな？推理、どうなんでしょうね。ちょっとよくわかんないんですけれども、まあ阿鼻子竹丸さんの、殺戮に至る病、結構前の作品ですね、が、一押しです。こちら名前聞いたことあるかもしれませんね、作家さんの、かまいたちの夜、もう名作と誉れた、はい、サウンドノベルゲームを、シナリオを担当した人ですね。まあこれで僕も初めて阿鼻子竹丸っていう名前を知ったんですけれども、この人の書いた、いつ頃の作品なんでしょうね。まあ今ちょこっと見たんですけど、1993年にこのミステリーがすごいって一応賞、まあなんか順位に入ってますね。まあ物語の説明というか、ネタバレはしないんで大丈夫なんですけれども、いきなり、まあ殺人のシーンから始まって逮捕されるんですね、主人公が。で、そこから、なぜその逮捕されるに至ったかっていう経緯が、こう、進んでいくわけなんですよ。で、本当に登場人物が少なくて、主人公の家族、で、それから巻き込まれる人っていうのは、こう、淡々とですね、主人公が、もう一人ずつ、殺していくっていうんですか。まあ、これは、ネタバレでもなんでもなくても、読めばすぐ、わかるんですけども、まあ、こう、殺していくっていう、経緯がずっと延々と流れるんですけれども、すごく文章読みやすいです。ただちょっと もしかしたらその読み慣れてない人からすると、あのなんだろう、その殺しの表現とかちょっとグロいなと感じる人がいるかもしれないんですけれども、それに見合ったオチというか、なんだと騙されたっていう気持ちよさっていうのがありますので、多分ね、ブックオフとかってもう100円とかで買えると思うんですよね。こちらその、まあ、ゲームのかまいたちのルーが好きな人もぜひぜひ、読んでいただければなと思っております。かまいたちの夜じゃなくて、アビコ竹丸さんの、殺戮に至る病。こちらおすすめします。ぜひ読んでみてください。それでですね、先ほどそのグロ表現なんていうお話を少ししたんですけれども、この作品では殺戮に、まさに題名の通り殺戮に至る病、そういう病気、一体なんでその殺し、人を殺していくのかっていう経緯の中で、そのグロい表現というか言葉を選ばざるを得なかったたんでしょうね、多分。作家のアビコさんは。で、その言葉選びというのが、その文章、ね、小説とかも読んですごく面白いなって思うようになってきた時期があって、例えば、なんかプレゼントもらって嬉しいっていう時に、プレゼントもらって嬉しかった、その、自分の心の表現みたいなのはできてると思うんですけれども、嬉しいっていうだけでもいいんですけれども、その感情が単純化されてしまって、心の中の本当のこういろんな大切な人からもらったプレゼント、そのプレゼントの、包装紙を開けるときとか、その中に何が入ってるんだろうなっていうワクワクとか、そういったものを全部含めた気持ちっていうのをただ嬉しいっていう言葉だけに変えてしまうのはちょっともったいないんじゃないかっていうのが、多分その小説よりも詩ですね、俳句であったり詩の方の言葉選びの方になるんだろうなとは思いますね。言葉っていうのはすごく興味を持ったのが、その小説を読むようになってからなんですけれども、その流れで、詩とかも読みます。俳句とかも読む。俳句は新聞の、ね、ちょこっとした、ページ1ページとかになんか文化っていうページがあったりとかっていうのあるんですけれども、それを読んだりとかですね。あと身近なところでは今もあるのかな、16茶、お茶の16茶なの横についてたやつっていうんですか、あれも一応俳句でしたよね。あれも好んでよく読んでましたね。コンビニに行った時に一番前のやつ取って、ああなるほどなって、こう二番目のやつ取って、ああなるほどなみたいな。あれ意外と面白くて、そのすごく小さい子、5、6歳一桁の人から90何歳とか、かなり、ね、幅広い範囲で書いてくれてるので、かなり面白かったですね、あれはね。で、ああいうの言葉選びと、小説の言葉選びっていうのはちょっと違うんですけれども、その中でですね、僕が、好きな、詩人でいいんでしょうかね、作家でしょうか、ちょっとわかんないですけども、ですね、尾崎芳斎っていう人がいるんですよ。で、この人すごく好きで、有名な作品、咳をしても一人なんていうのは聞いたことないでしょうか、皆さん。それを、書いた人というか、そういう人ですね。尾崎芳斎。この人は、詩とか俳句よりも、その自由律俳句と呼ばれているのが、有名な、自由律俳句、っていうのは、俳句っていうのは、五七五だったり、短歌だったら五七五七七っていうのが、一応基本としてあるんですけれども、自由律俳句っていうのは本当にそういうのも全部ほっぱらって、ただ言葉として、 コンテクストじゃなくて、とりあえずその言葉として、残していくっていう、まあ、先ほども言った通り咳をしても一人っていう風な感じの言葉を書いていく人ですね。この人がすごく好きで、で同じ自由律俳句で有名な人といえば、種田三等家さんかな。あの人もなんかすごいいろんな人生を送ってきたような人ですけれども、まあ、あの人ももちろん好きですね。ただどちらかというと、あの種田三等家っていうと、あのラーメンを思い出してしまってですね、お腹が減ってしまうんですよね。三等家っていうラーメンがあるんですけども、秋田の方にはあるのかな。盛岡の方に住んでた時はその三等家のラーメン屋さんによく行ってですね、こんなにうまいラーメンを食べたことはないと。ラーメンって今まで同じ味かなと思う、もう大体同じ味のように感じていたんですけれども、三等家のラーメンは美味しかったな。食べたくなってきたな。収録やめて食べたくなってきたな。行かないので、まあ、話を戻しまして、尾崎豊斎さん、この人の言葉選びがすごく大好きです。それでですね、まあ普通の、まあ、普通の人っちゃちょっと語弊がありますけれども、普段生活してる人たちっていうのは、その普段生活してる中で、その詩とか俳句とかっていうのはあまり目にかからないというか、触れないものですよね。一応その、なんだろう、自分が自らこう食いついていかないとなかなか触れない文化だと思うんですけれども、昔その詩とかをね、あまり読まない人に詩とかその俳句とかっていうイメージってどんなものだって聞くと、やっぱりその難しいとか難しい感じがあるとね、萎えるとか、あとなんかそのナルシストっぽいとかね、今ちょっと前で言う中二病みたいな、もっとはっきり言えよみたいなね、っていうようなイメージがすごくあるらしくて、馴染みがないですし、実際そういうイメージを持っている方がすごく多いと思うんですよ。で、実際そうだとは思うんですけれども、もちろんそうでない面もあるんですね。なんかその詩の読み方というか感じ方、なんでその人たちはこういう言葉選びをしたんだろうかっていうところを掘り下げてみると、一番最初のイメージとまたちょっと違った捉え方ができるんじゃないかなと思ってます。例えば先ほど言った通りね、尾崎豊斎さんのね、あの咳をしても一人、っていうのを聞くだけだったら、咳をしても一人、うわ、だからどうしたっていう風になるんですけれども、もっと掘り下げてみると、咳からイメージするものっていうのは、例えば、そうですね、風邪であったり、病気で寝込んでたりとか、もしかしたら自分じゃなくて大切な人が寝込んでる咳かもしれませんよね。あと咳といえば、乾いた空気とか、あまり天気も良くないのかもしれません。で、その中で、次に続く一人。これはね、すごく孤独であったり、孤立であったり、またね、病院の中で、病室で一人とか、病室のね、誰もいないところだったり、もしくはその、集団の中にいるんだけれども、その自分の心の中の、ただ一人ぼっちっていうイメージなのかもしれませんね。その中で、咳をしても一人っていう作品を書いたんだなって思うと、だからどうしたっていうだけではちょっともったいないんじゃないかなと思ってます。これで、その寂しいっていう言葉を使ってしまうと、また面白くないというか、その、イメージが広がってくれないですね。その自由律俳句っていうのは、説明を極端に省いて、本当に彫刻のようにですね、ガリガリと周りを削って残った言葉で書いていくみたいなイメージがあります。なので、もう究極と言ったら変ですけれども、好きな そうですね、書き方の一つですね。あと尾崎豊斎さんって有名なものといえば墓の裏に丸とか、そこら辺になるのかな。まああと種田三等家さんって言うと、なんだっけな、まっすぐな道で寂しいだったかな、まあ、この人はね寂しいってもう言っちゃってるんですけれども、これもなんでこの寂しいっていう言葉を選んだのかっていうところを考えてみると楽しかったりしますね。で、今縦列俳句のお話をしたんですけれども、これがまた詩になったりするとですね、いやー読みづらいですよ。特に慣れたり慣れてなかったり もちろんあるんですけれども、そのいろんな人がいろんな書き方で書いてるんで、どうしても馴染めない人もいらっしゃるんですよ。で、面白いのがですね、もうインターネットは広がったと同時にですね、インターネット詩って言われるものが結構広まったんですね。やっぱりその言葉を乱暴に言っちゃうと、中学校の時っていうのはやっぱり中学校高校の時こう思春期みたいなので、こういろんなモヤモヤとしたものをこうバーッと書いてたりする人が多かったと思うんですよ。それをインターネットでね、書いたりすると共有ができるわけです。それを読んで、あ、うん、わかるよ、俺もその気持ちわかるよっていうので、一応その詩っていうものを、その詩、まあ詩でいいのかなっていうのが広まったと思うんですよ。で、今現時点でももちろんいろんなところで、書かれてますね。現代詩フォーラムっていう場所があったりとか、文学極道とかもあるかな。そういうところで、まあ日時はそのフォーラムね、掲示板とかで詩を書いて、それに対して皆さんの反応を聞いたりとか、もうちょっと掘り下げて書いてみようかなとか、あとはもうとことんその投稿して好きなのを読むとかもありますね。で、そうですね、やっぱりそのインターネット詩っていうのがすごく広まったことによって、詩っていうのは少し公に出てきたかなって思うんですけれども、まだまだマイナーな、もんだと思ってます。それで、まあ、あるサイトのある方がですね、その詩をそのもっとメジャーなものにしようじゃないかと、そういう志を持っていろんな取り組み、してたんですよ。その人がイメージするのは、その朝、女子高生たちが通勤電車の中で今朝アップされたなんとかさんの詩すごく良かったよねっていうような会話が日常に出るっていう、その風景をイメージして、そこまで、その日常会話に出てくるところまでメジャーに持っていけたらいいなというか、それに向かって頑張っているっていう人がいらっしゃってですね。で、その人の、まあ、活動とかもいろいろ読んで面白いなと思ってるんですけど、その中でですね、ちょっと待ってくださいね。吉本孝明さんだったかな。そうですね、吉本孝明さんですね。この人は評論家であったり詩人であったりするんですけれども、その人がイベントに来、その人のイベントに行ったんだっけかな、行って、お話をしたらしいんですよ。実は私はこういう気持ちを持って、その詩っていうものをもっともっとその日常会話のところまで上げていきたいんですけれども、助言をいただけませんかみたいなね、何かいい考えはありませんかとか、力になってくれませんかみたいな話したんだっけかな。あ、そしたら、まあなんかいろんなね、吉本孝明さんの詩人であったり、詩を書いたりするので、まあいい助言をもらえるんじゃないかなと思ったんですけど、思ってたと思うんですね。また目から鱗のね、考えがもらえるんじゃないかなと思ってたと思うんですよ。そしたらば、吉本孝明さんは、いやいや、別にメジャーにしなくてもいいじゃん。マイナーのままでええやん。 っていう話をされてびっくりしたと。その結局詩っていうのは今までの歴史上そんなにメジャーになった時代っていうのはなくて、今までそのずっとずっとマイナーなニッチな、立ち位置でずっと今まで繋がってきたんですけれども、それでも途切れずに今のこのね、インターネットも広がってきてても途切れずに着実に続いているじゃないかと。そしたらそれをわざわざその上にまで上げて変なことをしなくても今まで通りいいんじゃないかっていうような話だったかな。吉本さんのその話を受けて自分の中でどう消化しようかっていう文章を書かれてましたね。コラムというか、すごく面白いなと思いましたね。詩をたくさんの人に読んでもらいたいっていう欲求はある人はもちろんね、いると思うんですよ。何だったかな、毎年やってるやつ、文学フォーラムだったかな、その同人みたいなね、あのコミケとかそれ系と同じようなので詩集を書いたり作ったりして販売また配布したりするのがね、一年に一回どっかであった気がするんですけど、すいません、名前を忘れました。とりあえずあるんですよ、あるんですけれども、そういうのもいるんですけれども、まあそう、まあ、それも込みでね、その読んでもらいたいっていう人とか、別に読まれなくても自分の中で縁も着々とずっと書いていければいいやっていう人も、そのバランスも含めて吉本さんはええじゃないかと、ええじゃないか運動ですよまさにっていうような助言をされたと。まあ面白いなと思いましたね。何の話をしていたんでしょうか。なんかバーッと喋ったんで、一番最初の話が何だったか全然覚えてないですね。着地点とかは全然考えてないんですけれども、申し訳ないです。そこはなんとぞご了承ください。尾崎放哉さんの話をしてたんですね、確かね。その前は覚えてないですけれども、とにかくその、ま、言葉選びですね。例えばあいつは悪いっていうよりも良くないかもしれないねっていう風に言った方が、その悪いっていう言葉を使わなくて済むんですよね。でその流れで自分はへこんでる時、へこんでるって言っちゃうと本当にその通りになってしまうので、ちょっと調子が良くないとか、でなんかその悪口を言われたりしても、その助言として取ったりとか、なんか聞こえ、何か風の便りが聞こえたとか、まあ、そんなんでも、いい。ね、そういう風な言葉選びをした方が、その心に優しいかな、自分の心に優しいかな、と思ったりしますね。いろんな人の言葉を触れてたりすると。上手な人って本当にいるんですよ。ね、言葉、もちろんその、喋ったりするともう出てしまった言葉っていうのは取り返しがつかなかったりもするんですけど、まあ、その点に関しては、ね、まあ、文章っていうのはすごく良くて、まあ遂行できたり、手直しっていうんですか、したりできますんで、まあかなりそういう風に喋れたらいいなとは思いますね。だからできるだけあまりよろしくない言葉を使わないようには気をつけています。もちろん人間なので誰しもね、そのすさんだりするときあるって、もちろん僕もそうなんですけれども、まあ、そういうときこそ、いろんな人の言葉に触れてですね、いかんいかん、これじゃいかんと、思い出せたら心に優しいかなと、思いますね。皆さんはどうやってバランスを取ってるんでしょうか。ちょっとわかんないですけれども、興味ありますね。そのいろんな、ね、個人個人こう気持ちが乗らないとか、すげえ悪口を言われたとか、そういう時に、心のバランスをどうやって取ってるのかっていうのはすごく興味ありますね。 やっぱり腹立ったりするときは誰しもあると思うんですよ。そこをどうやって折り合いをつけてるのかっていうのはやっぱり人それぞれだと思うんで、もちろんね、ゲームをやって忘れるとか、忘れられないんで、もうあいつの悪口をノートにグーッと書くとかね、あと気晴らしに買い物に行くとか、そういうのでもいいと思うんですよね。というか、なんかそういう話をちょっと聞いてみたいですね。ストレス解消じゃないですけど。ちなみにですね、僕が悪口を言われたら、どう消化するかというとですね、まあ、その言葉にするとあんまり良くないのかもしれないですけど、道端の石に本気で怒るやつがこの世にいるのかと。ちょっとよくわからないですか？悪口が飛んできたとしても、自分の心には響かないなと思うようにしてるんですよ。悪口を言う人というか、まあ、その人を単純化して、石とみなすんですね、僕は。石ころ、自分に不都合なものを石ころとみなしてですね、それを道端の石ころとしてですね、石ころに悪口を言われても、ね、自分の心は全く動かないやと。その石ころに本気で怒るやつはいるかと、まあ、そういうふうに思ったりしますね。もうこれも一つの処世術になるんでしょうかね、ちょっと分かんないんですけれども、あ、ここ僕の心のバランスの取り方です、何か誰かね、心のバランス平常心の保ち方、もし分からん、もしね、この方法いいよと人がいればですね、教えていただきたい。いつでも平常心でいたいですね。こう悟りを開いたかのように、なむなむと。一人僕の知り合いさんですね。お寺をで、いらっしゃいますので、ね、その方にもちょっとお話を聞きたいなと思ってますよ。はい。まあ確か30分ぐらいだったんで、そろそろかなと思います。何の話をしていたかよくわかりませんけれども、とりあえず僕の話はこの辺で、落ち着こうかなと、本編は落ち着こうかなと思っています。エンディングでございます。はい、いかがでしたでしょうか。一人語りいかがでしたでしょうか、というか感想は怖くて聞けないのでいいです。いやもう、やっぱ心もとないというか、寂しいですね。やっぱり誰かいて合図を打ってもらわないと。でね、ポッドキャストで一人で喋ってる人がたくさんいらっしゃるじゃないですか。すごいね。これはちょっと難しいよ。これから先はなかなか、まあ、機会としてあるかもしれないですけど、その時はやりますけれども。まあ、自分から率先してっていうのはもうないかな。あと編集の方はですね、あ、でも自分でちょっとやった方がいいのかな。生草さんにある程度、やろうかな、お願いしようかなと思ってます。それとあとこの100回ですね、ちゃんと本編で、本編というか生グラジオとして撮ってるものがありますので、ぜひぜひそちらの方も、聞いてください。というかそっちの方がメインですので、素晴らしいゲストさんお呼びしてますので、ぜひぜひ、楽しみに聞いてみてください。それからまた重ね重ねになりますけれども、第100回、生グラジオ100回を迎えることができたのも本当にリスナーさんがいてこそだと思っております。何回続くかわかりませんけれども、まだまだずっと、やっていこうかなと思ってます。なんか作業中がてらのね、BGM とかについでに聞いていただければ本当にありがたいです。毎回毎回、聞かなくてもいいので、思い出した時にでもです、聞いていただければなぁと思ってます。はい、じゃあいつものやつをファイル開いてないので適当に喋らせていただきますよ。生クラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしております。ブログ URL は http:// http://生グラジオ .caesar.net のメールフォーム、またツイッターやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。